自分がそんなに弱いっていうことを分かっていなかった。もう一つの眠った理由はそこです。本当に自分が弱い、どうしていいか分からない、不安で仕方がないというのなら、むしろ眠れなかったはずです。分からないなりに、このままではどうしていいんだろうという、そういう不安や弱さをもし覚えていたら、そういう分からなさであるならば、むしろ眠れない。ペテロは本当に自分の弱さに気づいてなかった。曇らされていた。あなたは強いんだという、強くあるべきだし、なれるさという肉の欲、誰でも持ってます。壊れたい、健全的な欲もあります。ただ自分の弱さ、愚かさに蓋をしてまで背伸びをして強くあろう、それは誘惑だと思います。しかもそれで祈らず、イエス様ご自身もこんなに弱っておられるのに、それなのに自分たちはむしろイエス様を支えようぐらいにまで思う思い上がり、まあ、つまりイエス様のことが、イエス様本当に私たちの身代わりとなって、私たちの一人となって、その苦しみ全てを受けられて、人間というものはこんなに弱く、そして神から断絶されるというものはこんなに厳しいことなのだ、罪というのはなんと恐ろしいものなのか、本当に分かっていないですね。私もそうです。このゲッセマネの苦しみ、十字架の暗闇、本当に分かっているんだろうか。分かっているならもっと祈るんじゃないか、もっとむさぼるより聖書を読むんじゃないか、そして弱さを認めて、しっかりしますと叫ばずにはいられないんではないか。あなたは、しかし、その分からない弟子たちのために、私たちのために祈ってくださったイエス様があられる。本当に私たちの一人となられ、悲しみのあまり死ぬほどと言われるようなうなだれる思いまでしっかりと受けられて、しかも本当はこれ私の思いではないんだよね、あなたたちの思いを代わりに受けてるだけだよね、なんて他人事ではなく、杯を取り去らせてくださいと熱心に祈られるほどに、その苦しみをご自分のものとされ、そのまま十字架にかかる。私のことを他人事にはできないで、しかもそのことがわからないということで身代わりに祈ってくださって、そうして十字架の上で彼らは何をしているのかわからずにいるのですとまで祈ってください。ペテロはこの時それがわかりませんでしたが、まあ、後で自分は何と愚かで弱かったか、気づかざるを得ない状況に陥るわけですね。あるいはパウロもそうでした。生まれながらのベニヤ民族で、そしてずっと律法の落ち度もない歩みをし続け、ずっとその真理を求め続け、自分なんか全然弱いと思っていなかった。むしろもう勇猛果敢に迫害をし続けた。それはフンドのようだと。パウロもまた自分の弱さに打ちのめされます。打ちのめされたその時、十字架と復活のイエス様に出会います。その時初めて彼らは救われ、変えられます。自分の弱さがこんなだったんだとなった時に、このゲッセマネのイエス様、十字架のイエス様に出会い、それが私の姿だったんだ 目が覚めるんですね。私は何と幻を見続けていたか、何が決してつまずきませんな。目が覚めた。本当に私の肉は弱い。しかしそのためにこのお方はその弱さを全部背負って取り去らせてください。しかし御心のままにと祈られたのだ。御心のままに、あなたの御心がなりますようにとイエス様は2度目から祈られました。その御心がイザヤ書の53章に記されています。イザヤ書の53章の 10節だけをお読みします。イザヤ書の53章の10節、しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。御心のままになさってください。どんな思いで、その祈りに達せられたのか、導かれ、受け入れられたのか。そのことを、弱さに目が開かれ、その弱さと向き合い、私たち以上に人の弱さに向き合って、御心がなるようにしてくださいと祈られた、その祈りを受け入れるもの、変えられるものと弟子たちはなっていき、そうして今もこの命が伝えられるようになっていっているのです。ところで、同じような経験をされた方の一人にクリスチャン作家の三浦絵子さんがおられます。三浦絵子さんが私を変えた愛という小さな自分の証しを出されているんですけれども、自らが執筆された塩刈峠の一節を引用しつつそのことを記しています。その塩刈峠の一節っていうのは主人公が札幌の街角での街頭説教をしている牧師のメッセージを引用しています。でこの牧師のメッセージがこうです。皆さん、本当の愛とは自分の最も大事なものを人にやってしまうことであります。最も大事なものとは何でありますか。命ではありませんか。このイエス・キリストは大事なその命を我々にくださったのであります。彼は決して罪を犯さなかった。我々は自分が悪いことをしながら自分は悪くないよというものでありますので、何一つ悪いことをしなかったイエス・キリストは、いや良いことばかりをしたイエスは、この世の全ての罪を背負って十字架にかかられたのであります。彼は自分に罪はないと言って逃げることができたはずであります。しかし彼はそれをしなかった。悪くないものが悪いものの罪を背負う、悪いものが悪くないと言って逃げる。ここにはっきりと神の子の姿と罪人の姿があるのであります。しかも皆さん、十字架につけられた時、イエスは自分を十字架につけた者たちのために各祈り保ったのであります。父よ、彼らを許したまえ、そのなすところを知らざればない。三浦絵子さんはこのイエス・キリストの十字架によって示された圧倒的な愛に心を動かされ、そしてこう記しています。虚無的な日々を送っていた。だがそんな生き方をし続けていたら、一体私の一生はどんな一生になったことだろう。こんないい加減なその日暮らしの生活に何の実りがあったろう。かけがえのない命をいたずらに滅ぼしてしまったに違いない。この私自身の心の醜さ、汚らわしさのために、罪のためにイエス様は十字架にかけられたと知ったとき、私の生活は変わったのだ。 実際に如来こそも実は自分の弱さをその徹底的な身動き一つできないような病室の中に置かれるという、しかもそれまでも敗戦やさまざまな出来事によって徹底的に弱さを見せられつつも到底受け入れることができなかった、いや逃げようとしていた。しかし悪くないものが悪いものの罪を、私たちの罪のために自分自身のことでないにもかかわらず逃げ続ける私たちのために受け入れてくださった。十字架にまでかかられた。それを知った時に変えられた。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。それでもまたこの十字架に目を覚ましていることができない私がいることを覚えます。だからこそ祈り、この十字架を心に迎えるものとならせていただきたい、心から願います。お祈りいたします。私が悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。天の父なる神様、私たち自分のことでありながら目を覚まして祈ることもできない、その愚かな者のために身代わりとなって目を覚まして祈り、この杯を取り除けてください。祈ってくださった、そして十字架にかかってくださったこの方を心から感謝いたします。主、どうぞその救いのすべてをそのことに目を覚まし、目が開かれるものとしてください。あなたがどれほどのことをしてくださったか、どうぞ絶えずそのことを仰ぎ愛のものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。